ゆるコンピューター学ラジオ雑談会 with スリーモデルの専門家、
うん、聞いたよ。
イエーイ、
前回と同じ
の第2回
来ました
来ました。
やっぱね、あの聞くこといっぱいあるから。
そうなんですよね、江崎先生のことね、前回喋ってみたんですけれどもね、うん、分からん
分からんなよ、うん、
深淵に触れた感じがするって、うん、こういう時に言うんだろうなって思いましたね。
今さ、うん、はい、3人でちょっといい焼肉屋行ってね、はい、美味しく食べてきまして、はい、その間もやっぱいろいろね、江崎先生にいろいろ聞いたんですけど、はい、あの水野さんがずっとね、なんとか弱点を見つけようとして
ね先生、苦手なことはありますか？
で、水野さんが最初に聞いたのが、先生、料理とかできなかったりするんじゃないですか、うん、聞きましたよ。どうなりますか、
はい、そうですね、料理は大好きですね、はい、
だってさ、あんな忙しかったら料理ってさ、外食に頼るのが合理的じゃん。
あの、恥ずかしながらですね、うん、僕昔はめちゃくちゃ自炊してたんですけど、はい、ここ2年ぐらい忙しくなって、はい、そんな料理なんて合理的じゃないからって言って、うん、飯作るのを放棄したんですけど、
同じです、はい。
江崎先生は結構作ってらっしゃる。
そうです、まあ忙しい時はもちろん外食で済ませたりするんですけど、はい、ちょっと時間ができた時は、まあ、気分転換に作って、
はいはい、料理のことパラメーターいじるゲームだと思ってます。
あの、結構でそれあって、
そういうことか。やっぱそうか、
料理って複雑だからね。
そうですね
私、あの、基本的に料理作る時にもう過去に作ったものを二度と作らないルールみたいな
あれしてますやん。
あれ人手なしか、あれこれさては人手なしか、
う
ん、
さては可能性ありますよね。
え、どういうことですか。だって例えば僕唐揚げ作るのとか結構好きだったんですけど、はいはいはいはい、唐揚げとかは割と香味野菜どんどん増やしてたらどんどんうまくなるなとか、はいはい、なんかこう繰り返していくことでうまくなる楽しみがあると思うんですけど、はいはい、そういうことではない。
そういう側面もあるんですけど、うん、なんかスーパーとかに行ってなんか今日この食材使ってみようかなみたいな、
うんうん、
あ、はいはい、
材料が与えられる、
二度と同じ組み合わせで作らない
今怪しいぞ、
これとこれとこれを組み合わせた状態で何度料理できるかなみたいな、はい、あとこれになんかネギ入れたらってこういう風にしたらうまそうだなみたいな、
はい、
そういうのを毎回考えて、
ちょっとだからあれ似てるんだ。あの、脳の話しましたけど第3回で、はい、あのデータセットが与えられてそれをどういう風に処理したら新しい知見が生まれるかなみたいなのを考えるのにちょっと似てる、
うん、まあそう、
ね、材料があってそれをどうするか、ちょっと
実験してみたいみたいな、うん、こうやったら何をどうなるんだろうみたいな、でも、ね、モデル通りの味になるかみたいな
モデル通りの味って言ってるモデルって言ってる料理のこと あのね、そうなんですよ、はい、あのようやく3時間ぐらい今焼肉食ってようやく見つけた、はい、江崎先生の弱点、はい、人手なし感がちょっとあるちょっと人手なしです
ね、かなり薄いよ。でもこの系統でここまで人手なし感ない人も結構レアだというか、
そうですね、もっと人手なしでもおかしくない、
珍しいですけどようやく見つけたっていう感じですよね。
ちょっと人手なし、そうなんですよ。あのね、僕実はそれの方がは前回僕2人で飲んだ時も発見してまして、
はい、はい、ぜひぜひこういう話聞きましょう、いっぱいね。
あの、好きなコンテンツの話になった時になんかあんまりそんなに江崎先生からこれ好きですって出てこなかったから僕いろいろ有名作品を投げてみたんですよ、
はい、
でワンピースとかどうですかって聞いたんですよ、
うん、
そしたらワンピース江崎先生結構ちゃんと追いついてらっしゃる、
まあ、結構好きですね、はい、
うんうん、好きなんですね。
最近かなり熱くなってるというので
言いますよね、はい、
そう、なんか熱いから追いつかなきゃいけないっておっしゃってました、
ね、あ、そうですね、あの、うんうん、以前まではちゃんと
追えてなかった、
追えてたんですけど、そうですね、うん、
最近は
しばらくここ2、300話ぐらい終えてなくて、
あ、はいはい、
しょうがないんでネットフリックスでずっと流しっぱなし、
しょうがない
しょうがない
んで流しっぱなし、
しょうがないんで
好きな作品
しょうがないんでその流しっぱなし、一応ストーリーの概略はちゃんと頭に入れて、
頭に入れ
て、で最新まで追いついて、はい、あとアニメの最新話まで行ったら、あとはもうジャンプの、
はいはい、漫画も読んで、
でも楽しみにされてますよね、そうするとね。
あ、そうですね、
相当追いたい、結構先端まで行ってますね。
でも、はい、だったらやっぱ好きな作品だから集中して見た方がいいんじゃないですか。集中して見てます。
まんま見てないですね。あの、あ、ストーリーの概略が分かることが大事なんで。
はいはいはい。はい、
あのバトルとかもどうでもいい。
どうでもいいことない。どうでもいいことないよ。
え、
それは楽しみたくない。
あれ。ルフィがこの必殺技出したとかさ、
ね、熱い戦いをする、
エネルとこんな攻防してるぞみたいな、
あれ、それが売りの漫画、
そうだ、誰と誰が戦ったかは大事なんですけど、
はい、
あと最後、まあ、どうせゴムゴムのなんとかで
向いてないよ
決着がついて
勝つ、アニメ見るのに向いてないよあんた
要約させれば良いってことですか。だから
そうですね、
究極的には概略が知れればいい、
まあそうですね、
まあそうですねじゃないですよ、まあですね、はい、漫画ですからあれあれ、
やっぱそういうね、そうっすよ、水野さん、バトルシーンとかはあんまり意味がないのでは
いはい、はい、
必要がないですね。
あ、でもね、僕江崎先生に一個ね分かるなと思うことあるんですよ。やっぱ僕純文学とかね、
うん、
その読む ね、うん、なんかみんなが褒めちぎるから読むんですけど、
うん、読んだ方がいいっすよね。
そう、人文学読んでるといらないなと思う部分あって、うん、ほう、なんか心情描写いらなくないです
か。いるよ。
それはいりますね。
え、それのため、
ね、
あ、それはいる。
それはいります、ね。
先生もそれおっしゃ
る。どこ必要にしてるんですか。だって、え、人文学をストーリーラインしようと思ったら、うん、なんか男と女が出会ってダラダラしてるみたいな感じになるじゃないですか。あ、今僕あの出版社の人間じゃなくて一個人として今話してるんだって、所属としては代表してないですよ。
多分無理よそれ。その言い訳聞かないよ多分。
今江崎先生の一面引き出すために無理やり思ってもないこと言ってますけれども、ストーリーライン出たらダラダラしてることが多いじゃないですか、はいはいはい、だからそれはね、いらない。
あの、みそさん、はい、純文学から心情描写を引くとなくなっちゃうんですよ。何も残らなくなっちゃうんですよ。
ワンピースからバトル引いたら結構なくなるでしょ。それで言ったら。
まあ、
根幹を失ってるでしょ。
まあ、でも半分ぐらい残りますからね。
半分ぐらい残りますね。はい、
友情みたいな。
そうそう。
仲間の。なんで笑ってるんですか。どこに行ったの。え、何を見てるんですか、ワンピースの。
ワンピースは物語としてやっぱり、はい、いろんな伏線とか謎とかいっぱいあるんですよ。
ね、そっかそっか。
そういうところが回収されていったりとかするっていう面白さがあって。
だから、ミステリーだと思って見てる感じですよね。
そうですね。やっぱり構造を、まあ、構造をちゃんと見ている。やっぱ、江崎先生、分析がお好きですもんね。まあ、分析がお好きだから、はい、構造が大事なのであって、
バトルは抽象化ですよね。だから、そういうことですよね。その意味で言ったら、バトルを抽象して、そのままいらないってなって、数理モデルでワンピースを見ると、人間関係の。
あ、それだ、今回だから端折ったんですけど、はい、ネットワークを分析するときの基本がそのグラフって言われるやつで、はい、要はそのつながりだけを見る。
はあ、
人間とかってもう邪魔なんで。人間のその要素って邪魔だから。
あ、そうだね。何歳だとか。
そうとかそういうものは全部取り去って、A さんと B さんがつながっているっていうつながりだけを図で書くっていうのが、うん、はい、もうグラフ理論っていうネットワークの、ね、基本中の基本
です
よ
ね。まずいですね。
学問。っていうのをやるから、うん、ワンピースも同じことやって、A さんと B さんがこういう関係。
船長が誰で、船員が誰でっていうツリー。
そうですね。コックがいてとか、剣士がいてっていうこの関係性だけが大事なのであって。
何も面白くない。
重要じゃないから。おー、すごい。すごい、これ新しい本書けます ね、 すね、グラフ理論で楽しむワンピース。
確かに確かに。
新刊のアイデアが今生まれました。
でもね、そう、僕なんとか先生の弱点を引き出そうと思って、うん、僕一個あの聞いたのが、はいはい、歌下手だったりしないですかって聞きましたよね。
あ、歌下手であってほしいね。こんだけ立地的な人は
だから、いや歌はちょっと分かんないですね、うん、っていう回答が来ると思ったんですけど、
まあ、結構得意ですね。
なんかやってました？
なんかバンドでボーカルとかもちょっとやって
た。腹立つな。
面白くないですよね。
いけてる、いけてて腹立ちますよね。
あれですよね、あのコミックバンドとかやってたの。
ですか。ハードロックとかやってました、ね。
コミックバンドやっててほしいな。
うん、できたら。
ノリで、ノリで妊娠したらええやんっていう曲歌ってほしいです。
そうですね。でも本人うまくいってるからね。
確かに。確かに。
闇っぽいちょっと。
そうだな。
ボーリングでオールしてそのままカラオケで飲み騒げとか、
う
ん、そういう曲とかやってほし
いです。
ハードロックって、例えばどういう、当時どんなのがハードロックって入ってたんでしたっけ。エルレガーデンとか、
うん、
ハードとは言わない、
ハードじゃないか、そっか、
ですけど結構洋楽とかが多いので、
あ、はいはい、
あんまり有名じゃない、
英語で歌ってたんですか、
とか。そうですね、
いけてんなーずっと、
でも俺もう一個聞いたの、
はいはい、
運動できないんじゃないか、
運動はねできないでしょう、こいつは、うん、できなくてくれ。
ちょっとサッカー部入ってたりとかしてるんで、まあ、それなりには。
スクールカースト上の方だわ、しかも。
サッカー部でバンドのボーカルだよ。
腹立つな。
どう思ってました、そういう人、学生時代。
うん、気に入らねえな。いなくなればいいのにな。
俺が王になりたいのにってね。
腹立つな、あいつ。
そうですよね。
すごいね。
でも、僕の仮説なんですけど、うん、サッカー部の人って、博士課程の進学率 0% だっていう統計が僕の中であるんですよ。
そうですよ、うん。サッカー部の人って、研究とかしないで、セックスとかしてると思うんですよ。
うんうんうん、だってさ、基本的な思考があればさ、ね、サッカー部に入ったら手を使うべきだと思うんですよ。アカデミックな思考スキルがあれば、あれおかしいなって、みんな、なぜか足しか使ってないのは手を使えばいいのではって。
皆さん、批判的思考の使い方間違えてます。
え、クリティカルシンキングじゃない。
クリティカルシンキングって、サッカーの時に手を使えばいいじゃないかとか、そういうこと言い出すことじゃないですよ。
著書見てるよ、タイトル。せっかくルールデザインって言ってんだからさ、ルール変えればいいってなってほしい。
ルールを変えればいいルールをデザインしようっつってね。
そうだ、僕は考え事しないので、中学校の頃はサッカーやってたし、高校の時はハンドボールやって、うん、手か足かの両方が失うスポーツやってましたけど、
ああ、そうだね。
それは考え事しないから。
考え事しないから受け入れてたわけで。
サッカーの人も考え事しないから、わざわざ手で投げればいいのにヘディングとかするわけ。
確かに確かに、
はい、
違います。スポーツってそういうもんなんで、そこは受け入れないと。
あ、そうなん
だ。ルールデザインそういうことです。
そこはいけるんだ。
そこはデザインされたルールに従わないとダメですね。
なるほど、そ
こ
新しいルールを作り出しちゃダメ
ですね。ダメですね。
なるほどなるほど。
まあ、だから結局ね、焼肉屋でサーチした江崎先生の弱点チェックは、うん、 ちょっとやっぱちょい人出なし、ちょい人出なしがあるなぐらいのところに終わってしまったので、うん、ちょっと敗北ですね。残りの時間でもうちょっとなんとか
めっちゃ他にもいろんな球投げましたよ、僕。ギャンブルしてくれませんかとか。してくれませんかって言っちゃった。
会社の金とか競馬につぎ込んでほしいですね。
そう。できたら。
大問題になってほしいんですね、だから。
余裕があればで大丈夫
なん
ですけど。
余裕があればって何
キャパシティ次第では検討してもらいたりするのかなみたいな。
ちょっとね、ぜひぜひやってほしいですね。
そう。規模によってはお受けできる可能性ってあったりします
。そうですね。ちょっと、まあ、競馬だったらね、データ使ってなんか、やってる人もいたりしますから。
可能性ある。勝つ可能性あるわ、下手。
そういうのやられちゃうとなんか、むしろイメージになってかっこよくなっちゃうから、
違うよね、もっとだからとかね、パチンコ。
江崎先生パチンコやっててくれたら、
でもパチンコもだからデータサイエンス意外と勝つんですよ。
そうなんですか。そうですね。ありますね。データ分析とかありますよね。
ギャンブルハマってたらポーカーとかしたらかっこいいもんね。
ね。
例えば
かっこいいから、うん、だからそういうねスタイリッシュ系じゃなくて、
コミックワンの
コミックワンのやってる。コミックワンのおもろいな。コミックワンのやっててほしい。やっててほしいですね。あと、うん、ハニートラップにめちゃくちゃ引っかかってほしいです。めちゃくちゃ金をむしり取られてほしいです。結婚詐欺師に。
何言ってんすか。こんなお世話になった先生に対して。何を言ってんすか。失礼ですよ、マジで。マジで失礼ですよ。
その通り。その通りっす。江崎先生、こんだけ卓越した研究者、卒論って何書かれたんですか。
卒論はですね、私、先ほどお話ありました西成研究室で渋滞の研究をしてたんですけれども、
はい、
当時人の渋滞の研究をしてまして、
うんうんうん、
人の渋滞っていうのは
水野さんが言ってたやつ、
ね、そうですね、まさに
本編の中で
そうですね、はい、まあ、建物とか部屋とか、まあ、
会場大きいなんかホールとか、
あ、そうですね、そういうところから人が出ていくときにいかにこう早く出せるかとか、
はい、あ、詰まりますもんね、そうですね、本当に
災害が火事になったとか、
はい、
そういうときにこう何秒以内で建物からできないといけないとか、そういうのって建築基準としてめちゃくちゃ決まったりするんですよね。
それ役立つね。
ドンキがね、消防法でよく怒られてるでしょうね。はいはい、はい、避難できねえだろこんな下手なギチギチだとって、
まあ、そういう問題設定って非常にこの人の渋滞学で重要な問題設定というか、
面白いな、やっぱ数理モデル役立つなって感じ
がしますね。そうですね。それで先ほどおっしゃっていただいたような、こう障害物を置くと早く出れるとか、はい、そういうのも数理モデル的に解析できた
り、水野さん、さすがいい例え出すね。
もうよかった、合ってたんだあれと思って、うろ覚えでしたけど、
はい、まあ、私が学生だった時もそれ、その分野の人たちでこぞってそういう問題ばっかりやってたんですよ、ね、うん、
脱出を早くするってことですかね、
はい、でなんですけど、私でもそれみんながやってるのと同じことやっても面白くないなと思って、
だからね、江崎先生ね、はや、逆張りおじさんの、ね、
逆張りおじさん、
逆張りおじさん、
学部4年でそうならんくない、
ならない、確かに、
なんか俺どうせできないだろうから、まあ、先輩が言ってたことやるか、
同じことやるかってなっても
早いな、
ですけどね、
はい、
それ なんで逆張りしようと思ったんですか。
あー、なんでですかね、まあ、
一緒が嫌だっていう。
そうですね、一緒嫌なんですよね、基本。
実現できないんですよ、でもそれ。
そう、普通の凡人はね。そうですね、うん。
そうですよね。
だから凡人は一緒が嫌だなって思った結果、気候に走る。わけわからないことやり出すっていうのが。
例えば、
基本ですよね。まあ僕の場合はですね、非日常クリエイターって謎の肩書きをつけて、
誰にもできない。
できない、
ね。就職しないで遊びを作って生きていきますっていう、たわごとを言ってましたね。
う
ん、
そうですよね、
その結果、初年度の売り上げが、じゃあ利益がマイナス70万円でしたね。は
い、やめてしまい
ましたね。
結構言ってる。はい、
まあだからそれをで結果も出したんですかね。うん、いい卒、逆張りでいい卒論を書いた。
そうですね。それ で逆張り何したかっていうと、まあみんなが部屋から人が出ていくプロセスをやってるんだったら、うん、逆に部屋に人が入るプロセスを考えてみようって思ったんですよね。で、うんうん、それってどういうことかっていうと、例えばエレベーターの中に人が入っていったりとか、うんうん、
はい、
あるいはまあ電車の中に人が入っていったりとか。
うんうん、
でその時って普段皆さんどういう風に入っていくかって想像していただければ分かると思うんですけど、
う
ん、あんま人がいない時にところに行くじゃないですか、
はい、
はい、いかにこう自分のパーソナルスペースを確保できるように動くかっていうことが、うん、まあ、どこに行くかを決める最重要なファクターになりますよね。
エレベーター乗った時って一人しか乗ってなかったら対角線で最大限距離取りますよね。
そうです
ね、
そうだね、
はい、だからそういうの
真後ろとかについたらめちゃめちゃ怖いもん
ね。怖いね。
怖いよね。
めっちゃ殺されんのかなってある
よね。安心できないよね。例えばだから斜め後ろとかに行きますよね。
だからそういうモデル化ってことですよね。距離をなるべく取ろうとする人たち。
そうですね。はい。壁ってのは後ろ側に人がいないってことなので、他の人と最大限距離取ろうと思ったら、まあそういう配置になる、うん。
なりますね。
っていうことなんですけど。で、これって、よく考えると面白くて、さっき言った人が部屋から急いで出るときって、別にこうパーソナルスペースは気にしないじゃないですか。うん、早く出ることだけが、
逃げないとってなるからね。
なんで、パーソナルスペースは全然気にせず、いかにそこから早く出れるかということだけ考えていこう。うんうんうん、
はい、
逆に、人が部屋に入るときって、急いでないんで、そういうシチュエーションだと。うんうんうん、むしろ逆にそのパーソナルスペースが最重要事項になる。
だからメカニズムというか、セオリーが違うってことですよね。
そうですね、
入るときと出るときは
面白いね、綺麗に逆なんだ、 入るときと出るときっていうのを逆のシチュエーションを想定したら、パーソナルスペースについての感覚も逆になる。
その通りです。
ってことが、はいはい、面白いね、
うんうん、はい、そういう意味でいろんな対比があるっていうので、うんうん、でなんだけど実際この部屋に人が入るって、まあ、エレベーターもそうですし、はい、電車の中とかでも例えば奥まで入ってくれればこうみんな入れるのに、うん、あんまり奥まで詰めない人のせいで
いますね、
入り口すごい混んでるみたいなのあるじゃないですか。
いますね、あのさ、みんなが座ってるとこ側まで詰めてほしいのに、そこには行かない人いるよね。
あるね、あれね、あれ何なんだろうね、うん、
そういう問題設定もそのプロセスの中で説明できたりすると。
え、だからあの変な挙動をする人っていうのも簡単な過程によってそういう人が出てくるのも必然になる。
そうですね、例えばそれで言うとあれで動かない人ってなんで動かないかっていうと、自分のローカルで見たらそんなにこう状況の勾配がないというか、こっち道道でこっちがすごい空いてたら移動すると思うんですよ、
はい、
だけどこっちまあまあ混んでてこっちはまあちょい混みぐらいだったとすると、うん、まあ別に俺動かなくてもいいかなってなるじゃないですか。
個人の利益を最大化しようと思うと、
そんな動く必要ないな。でグローバルに見たらもちろんあっちめっちゃ混んでるからそうなんですけど、でも普通の人はローカルしか見ないので、
うんうん、
え、だからまさか囚人のジレンマみたいな話ってことですか、これは。
そうですね、
全体の得っていうのは別にあるのに個人の利得を最大化しようとした結果別に動かなくてもいいなっていう結論になっている。
そうですね、
へ
え、だから全体最適と個別最適が違うってことね、
うん、はい、そうですね、
え、あ、そうなんだ。じゃあ電車の中でなんかこいつ気使ってくれればいいのになっていうやつは囚人のジレンマ的な。
でもなんかそうだね、移動するモチベーションってさ、そうそう、人かき分けて奥に進んで荷物の自分の例えば地べたに置いて荷物とかを持って奥に行かなきゃいけないんだけど、うん、その手間さえても自分にとっての利得っていうのは大して変わらないわけですよね、うん、例えばだからその人は
そうだね、
俺じゃなくて別のやつが奥に詰めればいいじゃんと思ってる可能性ありますよね、
うんうんうんうん、
だからスペース自体が空いてんだから別に他の人が詰めることもできるわけで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
それをせずにその場にいるということは何か動く動機がない、
インセンティブがはっきりないといけない、
まあ、そうですね、まあ、
そんなことない、
正確に言うと囚人のジレンマではないんですけど、うん、囚人のジレンマってのはその協力した方がみんな得になるっていうのが囚人のジレンマなんで、
はい、
詰めない人は別に詰めないことで不利益を被ってないので、
ま
あ、
そうか、だからちょっと違いますね、はい、確かに、
は
い、
まあ、ゲーム構造はちょっと違うんですけど、うん、まあその動くべき人がちゃんと動いてくれないがために、まあ、その人はコスト払ってくれてないっていうことが問題なんですけど、
うん、
そのせいで、はい、まあ、全体で他の人はめっちゃ損するっていう、
まあだからちょっとだから囚人のジレンマとは若干設計が違うけど、広く見た時は割と一緒のことが起きている。
まあそうですね、まあ全体性的にうまくいけないような状況になっているということは言えるかもしれません。
へーっていうのがちゃんとモデル化して示せる、
そうですね、
こういう行動を取る人いるよね、
は
い、
うん、そうですね、はい、
そもそもその入る側の渋滞学はなかったんですか、先行研究が。
ほぼなかったですよ。
すげえ、
学部生でさ、
それやらんよね、普通に。
やらんし、思いついてこれないなと思ったら、頭いい人がでやったけどできなかったから事情があるはずだってなりません？
なります。
なりますよね。
僕は恥ずかしながら、はい、なんか誰もやってないってことはこの道行っちゃいけないんだろうなって引き返す。
あ、私も
冒険者タイプじゃない。あ、一緒仲間
学部で出た人間のこれが。
そう、江崎先生、これが学部を出た人間
です7年
通しました。威張るな、そんなこと。
博士課程なの通らなくても私は大学を出ているぞ。
威張るな、そんなこと。
違う違う
全然違いますね、やっぱ発想が。
それなんか前人未到だから先行研究がないものを、例えばですね、指導教官止めません？
確かに。
なんかどれぐらいやってない
気に。無難なもんやれよ卒論でって言われそう、
はい、それはそもそも人の渋滞学っていうのが研究分野としてまだ歴史が浅かったので、
はい、
まだやられてないことたくさんあったんですよ、
ね、ああそうかそうか、なるほど、そういう背景もあるのか。
だから応用したらできることはいろいろあるけど人手が足りないぞって時期にそのジャンルに入ったのでやれる余地の中にその人が入る時の渋滞学っていうのがあった。
そうなんですよ、おっしゃる通りで。
面白いとこだ。
でそれでまあ指導教官の西田先生に話してた、うん、これめっちゃいいねみたいな
お
ことになり、
そんなアイデアも
これも、はい、でこれもうすぐ論文しようよみたいな。
そんなこと教授に言われました
っけ。
僕は当然、はい、水野さんと違って、はい、ちゃんとテーマを持っていくっていうのが、はい、どうやらアカデミアでは重要らしいぞということで、
優秀な学
生だぞ。僕はちゃんと持っていきましたよ、
はい、
ディープラーニングっていうのが流行ってたんで僕の時は。
ここからですよ、進行
調
は
い、ますね、
もうすごいっすよ、はい、僕はね、そのディープラーニングっていうのが流行ってるらしいっていうのを聞いたので、はい、聞きかじた知識をそのまま持ってきまして、はい、先生ディープラーニングやりたいっす言いに来ました。完璧なプレゼンテーション、
じゃあ江崎先生と今同じ行動してます
よ、ね、そう、これやりたいっす、はい、言った結果教授に、うん、そんな聞きかじった知識でやりたいって言わないで
恥ずかしい恥ずかしい
それダメだよって Google のマシンパートがあって初めて成立するからダメだよっていさめられましてこれをやりなさいって言われて分かりましたって与えられた研究テーマをやりました
やっぱここなんでしょうね、やっぱり。
ここが違う
よね。ここが違うよね、やっぱね。
え、でもじゃあ、え、でも先生の卒論って、ちゃんとジャーナルとかに出しても成立するレベルだった。
そうですね。そのまま日本語で書いた卒論をそのまま英語にして、うん、ジャーナルに投稿して通ったって感じです。
ああ、もうちゃんと卒論が国際的な査読に通ったの。
あれ B4 ってさ、
B4 が書いた論文が。
B4 が書いたものってさ、うん、学問を始めて1年とかってことですよね。
そうですね。1年、まあ、研究有機
1年ってことですよね。で、査読する人ってのはもう何十年やってる人たちですよね。その人たちが見て、
よし、問題ない、うちのジャーナルに載せようって国際的なジャーナルに卒論が載
った。だから俺雑誌の編集者やってるけど、うん、赤ちゃんが送ってきた原稿を載せたっていう。例えば、例えば天才赤ん坊みたいなのがあると思うよね。例えば、
そういうこと、そういうこと。
例えだよ、これ。例えだよ。
自分の例えに無理があるからってでかい声で言うのやめて。
先生のこと赤ちゃんじゃ
ないから
失礼かなと思って。
そうですね。
例えばね。例えばそういうことですもんね。
そういうことですね。
まあ、そうですね。まあ一応ね、もちろんその、まあ指導教科の先生とか、まあ教著者の先生方にお指導してもらってというか、
は
い、
ちゃんとアドバイスもらって、ね、
いろいろ構成してもらって、はい、なんとか形にして出させてもらったっていう。
卒論がちゃんと通った、はいはい。
そのレベルの示唆のものって、修論とかにしても別に成立しますよね。
そうですね。なんなら D 論でもいけると思いますね。
学校4年で書いたものが博士論文でもいける。
まあもうちょっとね、分量必要ですけどね。
アイディアとか、
ね、方針としてはそのままやっていけば D 論でも全然通用。
じゃあちゃんと
ブラッシュアップするだけじゃん。じゃあもう ね、
うん、ちゃんとそのジャーナルに載った後もそれなりにその論文は界隈で注目を集めた。
そうですね、割と注目を集めてましたね。なんか新しいじゃんっていうので、
へ
で他の国の研究グループとかもなんかそのシチュエーションで実験やってみましたとか、
だからちゃんと T 江崎が世界に影響を与えている
B4 で、
だから論文の引用とかも結構されてるってこと
ですか。そうですね、今でも90件ぐらいかな。でもそんなすごく多くはないんですけど
学校4年が書いた論文90件引用されてるらしいよ。90件引用されてるらしい。
先生ナロー系小説確
かに転
生とかしました。
転生して大学4年になったら書いた卒論が90件引用された件、これですよね。
それだよね。それだよね。
転生もの感がすごい。
それだよな。
水野さん、僕の卒論もね、はい、ちゃんと引用数1の報告を今受けてます。
どういうことですか？
サポーターコミュニティ、はい、ゆる言語ラジオサポーターコミュニティの人が DM くれて、うん、うちの大学の研究室の先輩が、うん、運転支援エージェント、はい、ドライブエージェントを作るっていう認知科学寄りのエンジニアリングっていうニッチなジャンルで修論を書こうとしていると、
うんは
い、その研究の途中で同じようなことやってる人いないかなって探したところ、偶然 Google で堀本さんの卒論のエッセンシャル版が
まずい
引っかかったので、はい、ああこういうことだなって言って、参考文献に入れていてちゃんと引用もされていたと、うん、いうことですね。僕が手足をちぎったロボットの論文が無事に他の大学で引用1を獲得してました。気づいたら
さあでしょ1の1はじめにで具にもつかない論文としたら堀本20118があるか、ね、そんな感じでしょ。
で2節で多分先行研究の問題点で、うん、堀本2016の問題としてロボットの手足をちぎっていることが挙げられる。多分書かれてる、多分書かれてると思いま す、
そうです、ね、
あれ大きな問題だったのであ
と首がガガガガガって動くなどがあるって書かれてる
でしょ。すごい速さで右と左、まあ、正面を向き続けるのが問題って書かれてると思います。
そうだよね、批判的な検討を受けたんだ
ろうね。そうです、そうです。そんな感じでね、はい、ちょっと江崎先生の話、研究についてのいろんな話を聞いてきましたけど、
はい、
現在のまあ本業というか、うん、割と江崎先生の本職の話、物流の話なんですよ。
あ、そう、俺どんな事業やってるかとかも実はその経営者だとは言ったけど聞いてない、聞いてない、
一個も聞いてないんで、はい、ちょっとこの物流っぽい話、はい、もう伺えたらいいのかなと思うんですけど、はい、江崎先生今所属がなんか難しいですよね。先端科学技術研究所の
先端物流科学寄付研究部門というところにいます。
先端物流科学寄付部門、
寄付研究部門、
寄付研究部門にいる。
寄付っていうのはドネーションの寄付。
ドネーションですよね。お金を寄付するの寄付。
ほうほうほう。
そうです。で、その寄付ってのは何かというと、ヤマト運輸さんとか大手の物流会社さんがお金を我々の先端研に寄付してくださって、
は
い、それで、まあ、物流科学を研究を行うというのもそうですし、あとは学部生の学生さんたちに物流科学ってこんなに面白い分野なんだよと、はい、だし、まあ、いろいろ課題があって、こう数理的な技術とかデータサイエンスの力とかを使っていろんなことができるフロンティアなんだよっていうことを教えていくっていう、そういうミッションを持った場所として設立されてるんですね、
は
い、
へー、じゃあ寄付部門ってのは本当に寄付を受けて
やられている活動だから寄付部門
なんです
か。はいはい。
これだからさ、我々のさアカデミアのイメージと全然違ってさ、うんうん、言うたらその物流という業界を救わないといけないから、うんうんうんうん、なんとかその課題を解決できる人材を増やさないといけない、うんうんうん、そしてその教育やら広報やらを一手に担っている部門みたいなことですよね。
そうですね、はい、先端研の中にそういうのもあるんだね。
そういう部署があるんですね、はい、僕もこれ江崎先生に聞いて、あ、はい、そんなアカデミアの部門あるんやって驚きがあったので、
かなり珍しいと思いますね。
そうですよね。だから江崎先生は物流のことを主に今研究でやられていて、ね、はい、未来の物流がどんな風にしたら効率がいいのか、はい、みたいなのを考えてらっしゃるっていうことですよね。
一
個最近のその関心分野というかやられているリサーチしているもの教えてもらってもいいですか。
はい、今ですね、あのフィジカルインターネットっていう概念が、
はい、物理的なインターネット、
あ、そうですね、はい、はい、あの物流業界ちょっとあの賑わせてるんですけれども、これは何かっていうと、普段我々が使う情報のインターネットみたいな形で物流もインターネットにできないかっていう概念ですね。で、
はい、あのすごく失礼なこと言うんですけど、フェイク野郎が言いそうなん
ですよ。お前すごく失礼なこと言ってるってそれ。
前置きしたんでセーフです、はい、すごく失礼なことを言うんですけどって言った後なら何言っても大丈夫なんで、
ダメですよ。ダメですって。
なんかあの何にも分かってない人がそういうこと適当な雰囲気で言いそうですよね、うん、
そうだね、確かに確かに、でもそういう意味ではそうだよ。
そうだから江崎先生がやってること知らなければそれ言われたら、あ、なんかこいつフェイクだろうだなって思ってしまいそうですよね。
だってネットワークだな、分かりますよ。だから物流ってネットワークだよね。なんかそのハブがあって、うん、物流センターがあって、うん、一般の人に送るとかってみたいなネットワークであると思うけど、
ネットワークではあります。
インターネット
では なさそうなんですけど、どういう点ですかね。
なぜというか、どういう意味でインターネットって言ってるかというと、はい、まあ、例えばなんですけど、うん、まあ、本当はもっと細かい概念というかあるんですけれども、うん、イメージ的には黒猫大和でこっから九州まで物を運んでくださいって言った時に、はい、うん、普通黒猫大和のもうまあ配達員さんがずっと最後まで持ってってくれますよね、
うん、はい、もちろんそうですね。
なんですけど、例えば黒猫大和と佐川急便さんがもう非常に強く共同というか、はい、あのうん、システムが統合されてれば、はい、途中まで黒猫大和が持ってって、で途中は佐川急便さんが持ってって、
おい、
相乗りってこと。
パケットと同じロジックってことですね、インターネットにおけるね。パケットと同じことですよね。だから次のルーターまでのルーティングが、水野さんが壊れた。壊れた。いや、やったじゃん、あの、大泉洋の回で。
はいはい。
大泉洋の
回。大泉洋の例えのせいで今の話は全く理解できないんだけど。
だから今の例えで言うと、大泉洋をまず大和運んで、その後佐川急便が大泉洋を運ぶ。そういうことですよね。非常にわかりやすい。
例えたらもう誰です。それは。
ちょっと一回大泉
相乗りっていうキーワード出したけど、それについてはどうなんですか。相乗りでよくない、それ。
いや、大泉洋を運ぶまあ一旦置いてみましょうか。
はいはい、
相乗りっていうのは基本的には合ってるんですけれども、はい、ただ相乗りっていうと誰が持ってってっていうのが決まってて、はい、それをこう合わせて持ってってるみたいなイメージだと思うんですけど、はい、もうそれも消してしまって、このパケット、この荷物はこっから九州まで運ばれるべきであると、はい、いうことが決まってて、あとはもうどんな運び方してもいいですよ。
ああ、はいはいはい、うん。事前に決めたりしないってことなんですか。
まあ、それも含めますね。
あ、ごめんなさい、なんか変な理解しました、はい、じゃあ。
けど、間どういうふうに持ってっても構わないと。ちゃんと、はい、届きさえすれば。なんだけど、その時々によって、どこの物流リソースが空いてるかって変わるじゃないですか。
ああ、はいはい。
なんで、今こっちのトラックは空いてるけど、こっちのトラックはパンパンですよ。だったら、こっちのトラック使えばいいですよねとか。
はい。
そういうアダプティブな。あ、
だから、佐川さんが空いてて、大和はパンパンな時に、ここが協力をして、うん、で逆に大和がパンパンで佐川が空いてるみたいな、このそれぞれの時にそれぞれ空いてる方に使えばもっと効率化するよ。
そうですね、はい、
すごい。これね、インターネットと全く一緒なんですよ。
あ、そうなんですか。
そのインターネットのパケットの時もあのね、大泉洋の例えが強すぎたので水野さんあの回でやったんだけど忘れてると思うので、はい、あの今回ね大サービスで大泉洋抜きです、ね、
はい、大サービス、ボーナスタイム、
今まではね一切やってこなかった
分かりやすくするために例えを剥がすっていう、おなじみの
ボーナスタイムです。今日は
江崎先生は本の中で分かりやすくするために例えてますよね。
そうそうそうそう、僕は分かりにくくするために例えてるんで、あ、言っちゃった、やべえ、これ言わないようにしてるあのちょっと散らかるんで大泉洋は一旦置いといて、はいはい、インターネットのすごくよくできたアイデアっていうのはデータを細切れにする。まずこれが優れてますよね。小包み、はい、パケットに分けてデータを転送する、うん、はい、でそしてもう一個優れてるアイデアがちゃんと最後まで面倒見ない。 ていう、もう割り切っている、
はい、
このパケット小包みにした情報に行き先だけは書いてある、
うん、
最終的に目指したいのはここっていうのは書いてあるんだけど、うん、もうあんまりこいつ責任感なくて送り出すやつが、はい、なんかとりあえずあっちの方に送れば近づきそうだなって言ってとりあえずぶん投げる。
へ
え。で次の中継地点の人がそれ受け取ってふーん、あーじゃあここ行きたいんだね、じゃあうちじゃないから、まあとりあえずあっちの方行けば近づきそうだねっていうのでなんとなくぶん投げる。
へ
え。そしてそのぶん投げる時もなんとなく混んでたりして、なんかうまく送れねえなこっちってなったら、あーじゃあこっちでいいかって言って、いずれにしてもなんとなくこっち方向行きゃいいから適当にぶん投げていって、
はい、
だから毎回同じもの同じデータを同じ人に送る。だからこのゆるがくとカフェから水野さんちまで同じメールを送っててもたどる経路って毎回違うんです
よ。へー、そうなんだ。
っていうのが、まあ、インターネットの非常に優れたアイディア。
違うルーターを経由してうちまで
送ってるってことだね。各地の中継点ルーターをいろんなとこ通りながら行くっていうのがインターネットの非常に優れたアイディアなんですよ。でそれをあの一生懸命説明したのが大泉洋の話だったんですけど、あの例えで散らかって水野さんに染み渡ってなかったんで、もう一回同じことを今説明しました。
なるほど、はい、初めて聞きました。
そんなことない。
初めて知りました。それは
やったんだけどな、あの回で、はい。まあ、っていうことが、まあ、インターネットの優れたアイデアなんですけど、今物流を全くそれと同じアイデアで運用しようとしている。
そうですね、基本的にはコンセプチュアルには同じようなことをやりたいと。
すげ
ー。ただまあもちろんその物流なんで、例えばパケット途中でなくなってもいいよねとか。
あ、そうですね、
はい、そういうことはないし、
なくなったら送り直せばいいって思想ですけど、
はい、あとまあ物理的に運ぶのやっぱコストかかるんで、うん、すごい遠回りしてもいいかというとそうではない。
そうですね、
うん、
ということでもうちょっと賢く動かさないといけないっていう違いはあるんですけども、うん、
完全にインターネットと同じにはならない
ですね。そうですね、ただまあコンセプチュアルにはまあ別に細かいことは気にせず、行き先だけ決めて、あとの配送経路はアダプティブに決めていこうねってい
う。いい話だな。それすごいなんか理想郷っぽくて、
はい、
すごくない？
なんかしかもそれはさ、アイディアレベルではさ、佐川の人がさ、横のヤマトの方は空いてそうだな、なんかそういう時相乗りできたら効率いいのになって現場レベルの人が気づくことあるけど、うん、それに説得力を持たせるためには、うん、数理モデルがなければダメなんだよ ね、 ね。
そうですね、これでこんだけ効率が良くなりますっていうことを数理モデルで示せるっていうことでいいですか？
全くその通りで、実
は素晴らしい。俺たち最高コーチみたい
になるほど、
すごい。おってことはこの本を買って数理モデル入門すればいいっていうことですか？怪しい。金もらってるみたいになる。
でも本当にそうだよ。
これすごいよね。
現場レベルで思ったことをさ、説得力持って示すって結構難しいわけだけど、うん、それって数理モデルができるんだってのって一つまたさっきまでの話とは違う学びですよね。
そうですよね、
うん、
そうですね、おっしゃる通り で我々やった研究で、例えばあのヤマト運輸さんのデータと、うん、日本通運さんの、
はい、
鉄道貨物のデータを、まあ、2年間分ぐらい全ていただきまして、
はい、あ、すごい、あの脳の FMRI と同じ予感がしますね。そうですね、膨大なデータがあるからどう味付けするか。
そうですね、でこれすごくて、ヤマトさんのデータも日本国内のもう相当な割合の、
そうですよね、
あの、
うんうん、
宅配便の、うん、はい、網羅してますし、
うん、
日本通運さんの鉄道貨物のデータってもうこれ日本の 99% の鉄道貨物網羅してるんですよ。
そうなんだ、日本通運が河川産業 で、はいはい、鉄道もの輸送はほぼ全部やってる。
そうですよ、
すごい。だから最適なモデルのサンプルとかじゃなくてもうほぼ全容ってことですね。
そうです、はい、相当もうほぼ日本の中で起きてるその物流はもう把握できてるっていう。
すげえ。物流をつかさどる神ってこと？
そうだよ、神だよ。
すげえ。
もちろんね、あのそれ以外、まあ宅配便以外にもたくさんあるんで、
はい、
あの全部ではないですけど、まあでも相当な割合の物流を、まあ、それで把握できてるってことになると思うんですけど。
え、僕がエッチな本をアマゾンで買って送られてくるやつとかバレてるんですか？
それであの、まあ、中身は分かんないですけど、でもそのレコードも入ってます多分。
はあ、ちゃんと送られて
る。そこからどの集配所から、
はいはいはい、
堀本さんちの対応する集配所までこう運ばれてってみたいなレコードはその送り状のなんか ID みたいなのついてると思うんですよ。
あ、ついて
ます、はい、多分あれし検索したらヒットすると思います。
ヒットする、
はいはい、
へ
っていうようなデータをいただいて、です
ごい量のデータじゃないですか。
そうですね、
とんでもない量のデータですよね、多分ね。
何千万件とか、もっとか。
いや、多分ですね、40億件とか、そういう。40億。
40億件のデータ処理するんだ。ま
あ、1億人いてね、
まあ、当たり前か、それは。2
年間とかなん
だね。年間に40件は受け取るよね、
そうですね。
そりゃそうか。
例えばそれとですね、鉄道の貨物と、そのヤマトさんのデータ、組み合わせて、ヤマトさんのトラックが混んでるときに、まあ混んでなくてもいいんですけど、鉄道で運ぶことにしたらどうなるか。
は
あ
はあはあ。
でこれをやると何がいいかっていうと、 CO2 をめちゃくちゃ削減できるんですよ。
そうか、公共交通機関でまとめて運べば、
そう、
当たり前ですね。
で今世界中でもそうなんですけど、 CO2 排出の一番多いのってその物流トラックみたいな、
あそうなんだ、
燃料、そのトラックの燃料を燃やすことによって CO2 発生してるっていうのが相当大きな 割を占めてるんですね。
そうなんですね。
あ、ていうかそうか、僕てっきりお金のことばっかり、コストがこうすると安くなるなみたいなことばっかり考えてたんですけど、
ね、人手不足は解消できるとか ね、
それもありますけど、
ね、CO2 も一つのパラメーター。
そうですね、最近はそれはかなり大きい。へ、特に最近はもうそれをどうやって削減するかっていうことでいろいろ物事が動いてます。
あ、すごい、本当に世界を良くする研究ですね、
うん、そうですね、
すげー。
っていうので、じゃあ仮に鉄道で運べる分を全部鉄道で運べるようにしたらどれぐらい CO2 削減できるんですかとか、うんうん、そういったものもラフなシミュレーションですけれども、うん、やって、でこれぐらい削減できますよと、うん、いうことを出せると。でそうすると、じゃあそれを見た経営陣の方とかが、じゃあこれぐらいでできるんだったらこれやってみようかとか、そういう話一歩進むわけですよね。
そうですよね、データがはっきりとあって中立的な目線の人がやった結果これぐらいになりますよって言われたら、じゃあちょっと歩み寄ってみるかって気に何かなんですよ ね。
で会社の方に言われたのが、そのローカルにこの路線を鉄道貨物に置き換えたらどれぐらい削減されるかとか、そういうローカルなシミュレーションみたいのは、分析みたいのはやったことあるんだけど、うん、日本全国レベルでやったことはなかったから非常にそれが興味深 い、うんうんうん、
しかも複雑すぎてそれ多分手に負えないです
よ。そうですね、うん、
研究職っていうかいないですよね、多分研究職雇ってないですもんね、別にその会社自体はそれぞれを。
あ、そうか、なんか企業内の研究職ある会社、研究所ある会社はありそうですけど、うん、運送会社
ってあるのかな、
物流会社はなさそう、
聞いたことあんまないですけど。
まあ、ヤマトユニさんとか結構最近そういうあのチームを作って、
へー、
かなりやってるの、データサイエンス の部門っていうのをかなりやられて
る。そうなんですか、
します。はい、
まあ、いずれにせよでもそういう横断的なレベルのものはなかったと。
そうですね、
うん、
すげえ。
で、じゃあ江崎先生はそれ日本全国レベルで、はい、こんなことしたらこれぐらい減りますよみたいなのをちゃんと出して、はい、取り組みになりそうなんですかね。
そこまでは進んではいないんですけど、はんはん、とりあえずそもそもデータがあればこういうことできるよっていうところはまあ示したというところです。
なるほど、
はい、
なるほど。
なんで今後もっとちゃんとやりたければこういう取り組みを進めていけばより精緻なシミュレーションなり評価ができるっていうところまで示して、まあ、あとはちょっと、まあ、じゃあどうしましょうかというような、うんうん、
だからもしかしたらその成果を見て経営陣が素晴らしいやりましょうってなったら、何年後かにはもう今みたいにずっと面倒見るシステムじゃなくて、とりあえず次の集配所まで持ってって、うん、あとは知らんっつって、
うんうん、
次の集配所の人がまたなんかこっち方向に持っていこうみたいなインターネットっぽい仕組みがもしかしたら実装されてるかもしれない。
そうですね、またそれはさっき私が説明したのは単純にあの鉄道貨物に置き換えたらどうなるかってだけの話なんですけど、うん、
はい、
あのそれをやるためには例えばいろんな物流会社さんのいろんな物流リソースがあって、物流デマンドがあって、うん、その中で最適な持ってき方をしたらどうなるか、あるいはそういうオペレーションを可能にするためにはどういう運用をしなきゃいけないかっていうことまで全部決めないといけないので、
まあ、大変ですよね、うん、ありえん量のいろんな調整が必要になりそう、
うん
そ
う
ね、
うん、
なのでそこまでにはもう少しステップが必要なんですけれども、ただそういう方向性で進んでいるということは確かですね。
うーん、
ダメですよ水野さん、フェイクやろうとか言ったら。
いや、
全然全然立派なビジョンじゃないですか。素晴らしい方法じゃないですか。
先生のホームページ見て詐欺師って言ってました。あんなどうやったんですか、モラル。
失礼すぎるだろ。俺
こんなことやられてんのにお前。
素晴らしい研究ですよね、本当に、ね、
今のさ、その成果を、先生の成果を見て、うん、物流とは全然関係ない会社の人とかが相談に来る可能性もありますよね。例えば
そうですよね、
なんかうん、すごいっぽいぞこれとか、
抽象化するといろんなものに使えそうですよね、うん、これを効率化するために今こういう感じでつながっていて直接こうやってるんだけど、もしかしたら分断した方が効率いいのかもなみたいなこと考えると相談に来そうですよね、
うん、なんか例えば俺ちょうど最近思ったのは、オリエンタルランドが10月1日から値上げをしたんですね、うんうん、
ディズニーランドとかですね。
そうですね、日本のディズニーランドを運営してる会社なんですけど、うんうん、なんか昨日会った先輩がなんか私のお姉ちゃんオリエンタルランドで働いてて、
うん、
オリエンタルランドのアプリてか、うん、ディズニーアプリってあるじゃないですか、
はい、あるね、
で混雑度とかをしまして、
はいはいはい、
ファストパスを取るとかね、うん、ああいうのができるアプリなんですけど、うん、あれの設計思想って、うん、どこまで単価を上げても利益率、営業、売上率変わらないのかっていう思想があると思うんですね、
はいはい、
具体的にはダイナミックプライシングを導入して、
はいはいはい、
一番高いと1万円を超えるんですよ、土日だと、うん、でも平日はその分安くするんだけれども、うん
はいはいはい、
でも実際には安くした分お客さんがいっぱい来て、うん、でそうすると何が起きるかっていうと、レストランの稼働率が上がるんですよ、
うん、
レストランとか物販の稼働率がちゃんと上がるので、うん、トータルで見ると儲かると、うん、
なるほど、
儲かるというか、実際には利益がプラスになる、うん、むしろ客がいっぱい入ると満足度が減るので、
うん、
もうほぼ予約制のチケットにしちゃったりして、うん、単価を上げても、まあ、ペイするっていう、うん、そういう経営判断でそうしたんですけど、
うん、
なんかそれって要は人の動きとかさ、
はいはいはい、を
見なきゃいけないわけだから、うん、例えばオリエンタルランドの人がなんかこれって経営効率を上げるために使えそうだぞ、例えばネギ目とか、うん、あるいはそのアプリとか、ファストパスの予約システムに使えそうだぞって言って相談に行くとかって考えられそうですよね。
ありそう。 ありそうですね。
そうですね。ありそうですけど、まあ、ダイナミックプライシングだったら、多分私より詳しい先生もいっぱいいらっしゃるので、そっちに行くのかなという気もしますけど、まあまあはい、ただまあ、まあ、そういうことも、あの数理モデルとか理論家の力で解決できるというのは間違いないですね。
これだって、その、こういうモデルを知らないくて、でも解決したいと思ったら、トライアンドエラーを繰り返しちゃうとか、
うん、
とりあえずなんかやってみちゃうみたいになりそうですけど、
なりそう。
でもこういう知見がアカデミックの世界にあって、
うん、
でそれに、相談してみたらもっと角度の高い仮説が出ますよっていうのを知ってれば話聞きに行きますよね。だから
あとあのオリエンタルランド情報もう一個足していいですか。
はい、
僕昔あの村作ってた時、千葉の山奥で月額会員制村づくりサービスやってた時期に、はい、友達何人かでディズニーシーに行こうって誘われて行ったんですけど、
はいはい、
当時やっぱヒゲもめちゃくちゃ生やしてたし、
うん、村長ですもんね。
村長だから、はい、狩りの発想で
受けてますよ今だ
け行ったんで先生に受けるんだよな村の話
はい大好きです。
当時村長
僕も大好きです村長、
はい、ヒゲ生やして行ったんですけどやっぱウケるかなと思って、はい、そのディズニーシーの中の物販ブース、
はい、
物販のお店で当時ステラルーっていう
はは
ウサギのキャラクター、
うん、
耳の長いウサギのキャラクターが流行ってたんで、
はい、
ウケるかなと思ってこうウサギの耳をこうやって持って、
うん、
取ったぞーっていうボケをしたらですねめちゃくちゃ地獄みたいな空気になりましたやらない方がいいです。非常に有用なオリエンタルランド豆知識です。
その話したっけ今割って入ったんですかそのクオリティの話のために
一流の数理モデル研究者の話に割って入りましたよ僕はこの話で
いやねいやね
っていうのが、まあ東大の先端研の江崎先生の、まあ、本職っぽい話で、
うん、物流を数理モデルでやられてるっていうところの本会ですね。
そうですね、はい、でそれとは別に会社も経営されている。
はい、
不思議やわ。
そうなんですよ。だから
多いわ。
聞くこと多いんよ。
なんか終わらんよ、全然。
そ会社の方ではどういうことをやられてるんでしょうか。
会社の方ではですね、基本的には自動発注と呼ばれるようなことをやってまして、
うん、
ほとんどのお客さんは、まあ、卸事業者さんとか、あるいは EC で、Amazon とか楽天とかで物を売ってるような、はい、事業者さんなんですけれども、そういうお客様って扱ってる商品の数がもう何万点とか何十万点とかあったりするんですね、
はい、うんうん、
でそれぞれの商品ごとに、まあ、売れ行きというのがもちろんあると。でもちろん売れた時にすぐ出荷できるように一定数の在庫を持ってないといけないわけですよね、
うんうんうん、
なので在庫が減ってきたら発注をかけないといけない、
はい、
なんですけどその何万点もあったらいちいち見てらんないじゃないですか、
うんうん、
め
ん
どくさいですもんね、はい、今これがないのかなみたいなのを探したりとかできないですよね、
う
ん、
は
い、
そうですね。でしかも物によって売れ方が違かったりするのでどれくらいこう在庫を一応持っといた方がいいのかっていうのも、はい、商品ごとにかなり異なってくると。
1日100売れるものを50個の在庫の段階で発注しなかったらもう欠品が起きちゃいますもんね明日には。
これイメージしづらいと思うんですけど何万点の商品を扱うメーカーって例えばさもう化学実験のメーカーとかで、はい、三角フラスコの口のところを押さえるためのこのゴムの部分みたいなやつを扱ってたりするわけですよね、
はい、
でそういうのってもう何点売れてるのかとかあんまりよくわかんないしそれも見てもいられないし、
はい、
なんだろう非常にニッチな商品だから5点しか毎回仕入れてなかったとすると、
はい、
なんか毎月5点売れてるけどこれ5点しか仕入れてないから5点売れてるのか、
うん、
それとも5点しかニーズがないのかとか判別できないじゃん。
なるほどね、はいはい、
っていうのがこの発注の難しいところ
そう
ですね。
まあ皆さん感覚とか経験でなんとか普段やられてるんですけども
三角フラスコのこれは5点しか売れないよみたいな
感覚では、うん、全然ピンとこない
おじさんの感覚で言ってるんでしょうね、うん、
まあでもやはり人がちゃんと見て考えて発注かけないといけないで、うん、足りないのももちろん問題ですし発注しすぎももちろん問題なんですよね、はい、っていうので、まあ、適当にやるわけにもいかないと、
はい、
いうところで非常に工数のかかる、
ね、一生懸命今まで人力でデータを見て何個発注しようかなって考えてたわけですね、はい、う
ん
う
ん、でそれを、まあ、データあるんであればそこから本当に必要な在庫量を計算してあげてで次発注するのが例えば何日後にもう一回発注しますということだったら、はい、まあ、それから逆算してじゃあ今何個発注しないと欠品しますよというのを自動で計算してあげるようなシステムを作ったんですね。
でも今の例えだと5個仕入れて5個売り切れてを繰り返してるっていうデータしかなかったら実際にもっと仕入れたらもっと売れるようになるのかって仮定も予測もできなくない。
どうですか今のデータだったら
今の話だと5個入荷して5個売れてるって状態は多分欠品してるってことなんですよね一定の割合、うん
はいはいはい、
なのでそれは5個だと足りないっていうことになる
そうかだからそもそも今のデータが与えられたら5個より仕入れろよお前
そう、まあ、そうだね確かに機械損失の日が起きたりしてそうですよねはい
っていうのであの自動的にいいポイントまで多分調整がかかるんですよね
はあだからそれ機械任せにできちゃうんですねその仕入れっていう難しい部分っていうのはデータが一定程度あれば
そうですね
自動化して再適化できる
とで、はい、だから今の例だと多分そのいや5個より必要なんだから仕入れろよっていう話はすごい自明っぽく見えるんだけど商品が何万点何十万点あったらそのことにみんな気づけないから、
う
ん
う
ん、
そうだね確かにな
んとなく5点仕入れ続けてるっていうケースも多分あるわけです
ねそうですねあの昔はよく売れてたけど最近あんま売れてない商品とかずっとこう時事刻々とウォッチ必ずしもできないので、うん、
できないですねあ
だから昔は毎月30個売れてたから今も勢いで30個仕入れ続けてるけど毎月20個破棄してるみたいなケースもなくもない、
うん、まあそうですねもそうですしやっぱり重要になるのが安全在庫っていう概念で、はいはい、やっぱりこう毎日決まった数って売れないので、うん、たまにめっちゃ売れる時もあれば全然売れない時もあると
余裕を持っておかなきゃ
いけない、ね、あそかそか、
はい、大事なのはそのめっちゃ売れる時があっても在庫切れしないっていうのが
機械損失も避けるように考えないといけないんだ、
は
い、
って考えるとそのレベルをどこに設定するのかっていうのは難しくてでこれもやっぱりその売れ行きによって変えていかないといけないんですよね
はい、
うんで昔はその変動が大きくてめっちゃ売れる時もあるから一応100個ぐらい在庫しとかないとダメだった商品でも今はそんな売れてないよねっていう商品であれば在庫下げてもいいわけですよね、
はい、
ただそれ全ての商品についてちゃんと把握していくのって結構コストがかかってしまう、うん、
大変そう
なんですけれども、まあ、システム化してしまって数リモートでそういうのできるようにしてしまえば自動で抜けなくちゃんと
調整されると、はい
でそして自動で発注もしてくれる
最終的には発注をするところまでできるんですけどそのメールを送るとかそういう機能もあったりはするんですけれども、うんはい、多くのお客様って、まあ、発注の方法がいろいろ違かったりとかして、
はい、
実際にそのファックスを送るって発注するみたいな
そかそか、
はい、お客様もいらっしゃる
あなるほど、ね、
自動化できないわけ
だそうですねとかあるいはその
入れるとか、
はい、とかまあ社内のシステムに入れると発注できるみたいな、
はい、
パターンもあるのでその場合はその社内のシステムに読み込めるような CSV で出してあげるとか、
うん、まあそれだけ出てればねあとはワンタッチで全部発注できますからね、は
い
は
い、
もちろん全てが完全に自動化できるかというとそうじゃない場合もあって、うんうん、一応この辺は人の目でチェックしてくださいねっていうケースもあるんですけれども、
はい
まあ、大抵の普通の変動をしてる商品であれば、うん、もうそのまま OK でしてもらえば在庫が適正に保持されるというような仕組み
です、ね、どうですか水野さんこれが儲かりそうじゃないですか
株式会社インフォナーブがやられている事業ってことですね、
そうですね、はい、
うちの僕知り合いで堀本ってやつがいるんですけど、
はい、
こいついつもあの自分 の、 その経営しているカフェに行くとカフェのスタッフさんから堀本さん冷蔵庫のビール切れそうですって言われてるんですけどこれインフォナーブさんのでなんとかなったりするんですかねこれどうなんでしょうか
あでもねあの水野さんうちも最新のアルゴリズム走らせてて、
あ、はいはい、
おそらくねインフォナーブさんまだやってないレベルの取り組みをやってると思うんですけど
最先端
うちすごい常時アルゴリズムが走ってて、
はいはい、
店長の黒川くんってやつがいるんですけど、はいはい、あのビールが切れたら走って近くのコンビニに買いに行ってんすよ最新鋭のアルゴリズムが走ってんすよ
欠品が起きない
これそう欠品が絶対に最新のアルゴリズムを走らせてますちゃんとうちの店はすごいっすちょっとだから残念ながらうちの店は導入必要ないですね
余地がないんだ
よりレベルの高いアルゴリズムを走らせてるから
自動発注しろよ何でお前言われてんだバイトの人に
マジでしょっちゅう言われてるからねビール切れてますみたいな、
うん、すぐなくなっちゃう冷蔵庫のね保有できる
キャパが狭いから
冷蔵庫のリソースが少ないので大量に仕入れて安全在庫を持つことも難しいんだよね
そうなんですよ ねあとこれも顧客のわがままで言われるんじゃないですかいやうちそんな倉庫広くないから無理ですよみたいな
言われそう
それマジでそうで、
はい、
マジでそう
実は
マジでそうなんです
苦悩してそうですね
在庫トータルで持てる量っていうのは決まってると、うん、本当はもっと在庫持ってた方が機械損失
ないよと、
はい、ないよってのあるんですけどただうちの会社はそれ機械損失よりも、うん、倉庫ちっちゃくする方が重要なので、
うん、言われそう
ここででも機械損失は最悪しょうがないと、
はい、
これでできる範囲でやってくれっていうふうにこうおっしゃられる場合もあって、
うん、
でもそれはそれ一つの経営判断というか合理的なビジネススタイルだなと思うんで、うんまあ、それに適用できるように弊社のアルゴリズムというかソフトウェアをパラメータ調整できるようにして
これがねビジネスのめんどくさいところですよね、はい、いや絶対こっちの最適だけどなって思いつつ、うんまあ、顧客のめんどくさい要件に合わせてちゃんとそれを調整するっていうこともやってらっしゃる
そうですねまあ、うん、そこがむしろ本質なのかなって先思ってて
偉いなーいやだからねー 江崎先生のこのビジネスマン所作というか、はい、ちゃんとそのいろんなことをきめ細かくやってくれるのってこの会社やってるからなんじゃないかなという気がしてて、うんうん、アカデミアで最適解を出しますぜっていう感じじゃなくて、うんうん、ちゃんとね清濁合わせ飲んでる印象があって。
先生に俺聞きたいんですけど、在庫持つビジネスやられたことあるんですか？
ないですね、もちろん。
なんか堀本さんに対して、あ、であればこのサイズの冷蔵庫を導入すると一番いいですよって提案もできるわけじゃないですか、データを出せば、うんうん、なんか そっちに傾斜してもおかしくはないですよね。
まあやっぱり現実の制約条件っていろんな理由で、うん、まあ、理由があって制約条件になってるので、
はい、
まあ、じゃあ大きい冷蔵庫入れましょうよって言っても、まあ、多分入んないんですよ、
うんうん、
いろんな理由で、
うん、はい、
でもそういう状況でそういうことだけ言ってても、こう現実良くならないというか、
いや
話進まない
んですよ。すげえ、だから象牙の塔にこもってないですよね。
うそうだね、
ちゃんと理論家じゃなくて実務に合わせて
現場も見てらっしゃるってことですよね。
そうだからね、俺ね、めちゃくちゃ江崎先生の話聞いて感心したのが、うん、物流の研究やりますとなって、はい、じゃあこういうものを想定したらどれぐらい良くなるか考えようみたいなことになった時に、うん、でもさ、現場でそのオペレーションが不可能なケースってあるじゃん。
あるね。
理論的にはこれが最適だとしても、ね、現場では絶対にそんなオペレーションできませんみたいなことになりそうだなと思って、はい、俺聞いたの、
うん、
それでも無理じゃないですか、現場の人にヒアリングとかしないと無理じゃないですかって聞いたら、はい、どうなんでしょう現場のヒアリングは。
ヒアリングは普通にしますね、もちろん。
ちゃんと、は
い、
運送会社のモデル作るときは運送会社の現場の人に話聞きに行くらしいんですよ。すごない？
何なんですかそのバランス感覚。
数理モデルの研究者なんてさ、肩肘ついてさ、うん、なんかこうだからってやっててくれよ。
そうそうそう。てか俺物流のジャーナリストさんに言われたよ、その、うん、例えば物流ベンチャーとかが、うん、こういう風に解決をしたいっていう風な話を聞くんですけど、あの人たち現場を見に来ないんですよっ て、すごい怒っていて。
現場見に行ってる人がいますここに、
うん、
ヒアリングをちゃんとして。
だから現場ではファックスを使っているから、うん、そのメールで自動化みたいなのって、うん、そぐわないんだけど、上が下ろしてきて、うん、そのシステムを導入させられて、現場のトラックドライバーさんが多分苦しんでますみたいな話を、うん、その聞きましたけどね。
うん、
見る。
江崎先生はちゃんとあの、
もうファックスだったらファックスで出せるように。
えー、
すげえな、すげえな。
上から行かないんですか？いやいや、ファックスなんて今更遅いですよ。うん、電子メールに導入してください、すべて、うん、ってならないってことですね。
まあ、もちろん、まあ、理想的なあの、うん、提案っていうのはします、
いい
しますけど、
はい、
ただまあそれを言っても動かないことが多いので世の中。
現実、はい、現実を見てらっしゃる。
理論家って現実が嫌いじゃないですか。
そうなのよ、あの、わけわからん戦術とか出してくるじゃないですか、大体、はい、策を浪する人は、
はい、
そうあってくれよ。
だってさ、経済学のね、うん、渡辺勉先生、うん、物価とは何かを書いた先生が言ってたのは、うん、数学の人に言われた一言があると、
うん、
昔言われたって言ってたんだけど、うん、経済学者はなんでこんなに汚い数式をいじってるのかって言われたと。それはだから数学ってのは理論化されていて純粋化しているので綺麗に見えるんですよ、は
い
は
い
は
い、余計な項とかが入ってないんですよね、
う
ん、
そうで経済学でそれを定式化しようと思うと人がかかってるからパッと見汚い数式に見えるっておっしゃってたんですね。だからそれってすごいどの世界でもあると思うんですよ、
ね、
高度に理論化されたものって美しく見えるので、
う
ん、 その現実を見たくない、
うん、
理論だけ見て美しくありたいって思いそうな気がするんですけどね、うん、
だから僕がね江崎先生ね偉いなって思ってるのはそこで、うんうん、ちゃんと現実を見てらっしゃいますよ、ね、だから今出てきたの多分一例でもっと細かい話もおっしゃってて、うん、あの例えばビール、
はい、
ビールとか酒発注するとき24缶1セットじゃないと発注できないとか、
はい、
そういうのにもちゃんと対応して細々システム回収しなきゃいけないとおっしゃってましたよね。
そうですね。
めんどくさそう。
でそれも対応
もちろん
すると
それやんないとあのお客さんも使えないっていうことなので、
そうですね、
まあ、使えるシステム、確かにそれは事実なのでそういうルール、そういうルールが世の中に存在する限りはそれ対応しないと使えないってことなので。
でもだから先生アカデミアにもいるわけで、はい、アカデミアだとそんな状況ないじゃないですか、
うんうんうん、
その24ケース発注しないといけないなみたいな制約を足すことってあまり論文には必要ない。
まあそうです。まあただ世の中でそういうことが慣習になってるんだったらそれ対応しなきゃいけないねってニーズはあるので。
まあそうか。だから研究とそこまでかけ離れてはないのか。
まあそうですね。はい、
制約条件が足されるってことは研究でもあるわけですよね。
ありますね、はい。
こういう過程、こういう制約の下ではこういうものがベストですっていう論文を出すこともあり得るわけで。
そうですね。まあ実際そのロットサイズって言いますけれども、
はいはい、
あのそういう単位でしか発注できないっていう制約条件入れたらどうなるかみたいな研究は実際たくさんありますね。
あ、そうなんだ。
偉いな。
それは先生にとってはエキサイティングなんですか、その、現実的な、なんかややこしい過程がいっぱい含まれたものに対して数理モデルで解決策を出すっていうのは先生にとっては楽しいことなんですか？
そうですね。もちろんその課題によって、 って何があったら成功かっていうのが変わってくるわけなんですけれども、はい、もちろん理論的に例えばさっき あのセルラーゼの話なんかは、はい、メカニズムが分かったら嬉しいっていう話じゃないですか、はい、で自動発注の話はお客様がちゃんと使えるシステムができてそれで工数がめちゃくちゃ減るっていう状態が作れれば嬉しいわけですよね、
はい、
なのでそこはこう求められるものが違うというか、
はい、
目的に応じて必要なことをただやるだけっていう感じですね、
うんうんうん、
なんでそこに細かい制約条件入れなきゃいけないだったら当然入れるし、
うんうん、
なんで必要とされることをやるだけっていう、
偉いな偉いなしか感想がない、
そうすげ人として6個ぐらい浮いてるからステージが
そうなんすよ
すげえ
そうなんすよ
とりあえずもう
やっぱね江崎先生70ぐらいじゃないと調子に合わないから
そうですね、まあ、だからコミックバンドやってくれてよかった
そうですねやっぱね先生のコミックバンド面白かったからそれで調子に合いましたね、
そうです
ね、すごい面白かった
ライブ見に行ったんですか、
ね、
あれ、
ね
え、あれですよね、インフォナーブさんからの広告案件ですか、これ
一切お金受け取っておりません。単純にめちゃくちゃ面白いんで、いろいろ話していただきました、ね、
そうですよね、だから、学問、まあ、これってさ、コンピューターサイエンスの一ジャンルに含めてるの、これ、数理モデルっていうのって。
よりは数学じゃないですかね。
これ
は、
まあ、応用数学であったりとか、
1ジャンルかな。
まあ、物理でもありますし、
うん、はい。関わってはいるぐらい。
まあまあコンピュータサイエンスとも当然隣接領域。
そうですね。そうですね。はい。
それこそだから、うん、インターネットにおける効率の良いパケットの送り方みたいな話とかって一大ジャンルなんだけど、うん、コンピュータサイエンスの、
はい、
それがやっぱもろこれだから、
はい、
ネットワーク理論なので、はい、まあ重なってるよね、ベン図の重なってるところ、
ね。なるほど、ね。関わりの深いジャンルだってことですよね。うん、いやだからなんかこう油断して聞いてたんで、
うん、
なんかそんなにこうまあ。コンピュータサイエンスは現実に役立つことありますけれども、うん、ここまでその産業応用みたいな話を聞いたことがなかったので、うん、これ油断して聞いてたらまさかのこんなに役立ってるんだっていう
めちゃくちゃすごいよね
ところで僕はちょっとびっくりしましたね、
うん、で今その在庫の自動発注システムで結構厳しい制約条件をクリアしないといけない、うん、そうじゃないと使えるシステムにならないからっていうことをおっしゃってたんですけど、僕もやっぱりねあの厳しい制約条件をクリアしてまして、うん
はいはい
まあ、さっき言ったようにあのイルガクトカフェ店のスペースもかなり少ないし、
うんうん、
冷蔵庫も小さいのでビールの発注、うん、結構あの多すぎると邪魔だし、
はい、
少なすぎると売り切れるという非常にシビアな制約条件の中にあるんですけど、あのだからまあ大体ですね余剰の在庫で置いていけるの100巻とか、
はい、
100巻ぐらいっていうかなり厳しい制約条件なんですけど、はい、僕これ厳しい制約条件クリアしてまして、
ほうほう、
この間ですね勢いでいっぱい発注したらですね、はい、間違えて220巻届きまして、は
い、
あ
まずい、
黒川くんに本当にごめんなさいって謝ることで厳しい制約をクリアしました完璧です。僕はね素晴らしい新しい解決を見出しましたね。
それは謝った結果どうなったんですか、その残りの120巻は。
で下打ちされたから店長がなんとかこうスペース汚く陳列してなんとかあのごまかしてました。厳しい制約条件クリアした一つの事例として、貴重な事例でしたよね。
人望がマイナスになってます。はい、
そんな江崎先生の本、やっぱ僕この3冊ルールデザインと数理モデル入門、
はい、
そしてこの赤い本データ解釈学入門、
はいはいはい、
まあ多分今言った順番で難しいと思うんですけど、
ルールデザインが最も簡単、
うん、で次数理モデル、
次でも解釈学の方かもしれない、
ね、あじゃあ解釈学の方が簡単か、はい、あそうかも、
うん、こうですか、
そうですね、こっちの方がちょっとガチか、
はい、
っていう3冊ございまして、これは全部面白かった、
は
い、面白かったです、
うん、ま
あ、
はい、
あの一部読み飛ばしたんで
数式の部分をね、はい、
あまり責任を持って言えないんですけど、いずれもやっぱ面白くて、
はい、
事例も素晴らしいなっていう3冊面白かったのでおすすめしたいし、これはあのバリブックス書店、はい、コンピュータ学ラジオをかけるバリブックス書店に入荷しております。
あ、そうですか、いずれも買えると、
いずれも買えると思います、はいはい、で一方であのちょっとまた新刊を、
はい、
今度先生出されるということ で、
ね、
それはどういうタイトルなんですかね、はい、
めちゃめちゃ宣伝しに来たやつみたいな。
いやいや本日は広告案件となっておりませんので、
うん、あの僕ねもう先生の大ファンだから、ね、宣伝したい、
いくらでも宣伝してほしい
です、
はい、きましょう。新しい本、おそらくこの動画が配信される頃には
もうあの発売されてると思うんです。これが多分年末年始ぐらいに出てますね、
うんうん、そうですね。
あ、じゃあ先生のこの回で年明けとか、
そうです、
ね、年納めしてるかもしれないな。
そうですね、可能性高いですね、
はいはい、最高じゃん、
はい、まあ、その頃に出ていると思われる新刊でですね、指標特徴量の設計から始めるデータ可視化学入門という本、はい、
ちょっと失礼かもしれないんですけど、あんま面白くなさそう。
失礼なんだって、だから。失礼なんだよ、ずっと。
すいません、何でもないです。すいません。
はい、まあ、そもそもデータ可視化って何かっていうと、
はい、
簡単に言うと、グラフにするっていうことですね。
可視化の学ですね。はい、科学みたいに見えますけど、
可視化の学
ですね。可視化の学もね、可視化学という、はい、ことなんですけれども、可視化の入門書って世の中にたくさんあるんですね、すでに。 なんですけれども、私今回この本書かせていただいた理由として、それだけだと結局何していいか分かんないっていうことになりがちなんですね。
実感をするための手法は学べるけど、
そうですね、こういうグラフもあるし、こういうグラフもあるし、こういう見せ方もあるしみたいなことが書いてある本はたくさんあるんですよ、
はい、
だから気候変動を折れ線グラフにすると変化が分かりやすいよ、
うん、あそうですね、
なんかそれで良さそうだけど、
はいはい、なんですけれども、実際そのデータがあって、こういうことを示したいなっていう目的があって、
はい、
そのためにどういうふうにデータを見せたらいいか、あるいはそこに持っていくためにどういうデータの変換をかけないといけないかっていうことについてちゃんと書いてる本ってないんですよね。
へ
ー、だから前処理みたいなことなんですかね、データの。
そうですね、それも含めってことですね、
うんうんうん、
そもそもどういうグラフを使ったら効果的かとか、はい、そういうことも、この目的に応じてそれも変わってくるわけですよね、
はい、
そういう戦略的なことまでちゃんと書いてる本ってなかったと思うんですよ。
あ、はあ、ははあ、だからそもそもじゃあ扱う変数がそれじゃないよみたいな話もある。
そういうことも含めてことですね、
は
い、
はあはあはあ、
で例えばその何かデータが取れてこういうことを示したいなってなったとして、うん、このデータから例えばこういう側面を切り出したいなっていうことあると思うんですよ、うんうん、でその時には先ほどのあの脳の事例でもありましたけれども、うん、データから何か指標を作ってそれを見ることでデータを解釈するっていうことが必要になってくると、う
ん
う
ん、はい、
あーはーはー、なるほど。だから多分脳の活動データみたいなのってその01みたいなやつがひたすら並んでいるみたいなやつでしたね、はいはい、確か、
そうですね。
だからさ、水野さんさ、多分今のピンときてないかもしれないけど、脳の fMRI のデータって、はい、01001100110001100101001みたいなやつなわけですよ。
マジ
各エリアごとのなんか01、
まあそうですね、あの元々のデータは連続値の、うん、あの滑らかなデータなんですけど、あの、まあ、その研究では01に変換してる、
最終的にデータセットでは01になっている。だから、うん、そんなもんさ、渡されてもさ、何をしたらいいか分かりませんって、うんうん、
さっぱり面白くない
じゃないですか、うん、でそれをだからなんとか使えるようにするためにはどうしたらいいのか、
ね、
みたいなところから扱っている本
ですね。そこからデータの特徴をどういうふうに抜き出せるか、うん、ということも含めて、うんうん、網羅的に書いてあると。具体的にはどういう指標が使えて、例えば距離を測るっていろんな指標が実はあるんですよ。
ほうほうほう、距離を測る、
はいはい、その距離の測り方もいっぱいありますみたいな話が書いてあったりとか、
はい、
だからユークリッド距離なのか、ま、あの座標距離、デカルト、
そうですね、
とか、ね、とかそういう、ね、さんね基本ですよね、その距離
見せつけられた、
どっちの距離かなみたいな考え
も一緒だろうと思って知らんけどそうなんや、違うんだそれ
あのユークリッド距離ってのがだから幾何的な距離、
はい、
対角線だったら1対1対ルート2だから、はい、ルート2の距離だよねとか、うん、でも座標上の距離ってさ、右に1個行って上に1個行くじゃん、
はい、
だから座標上の距離は2になっちゃうじゃん。
ああ、なるほど、
しか通れないとしたら、ははは、みたいな感じで距離一つ考えてもいろんな取り方がありますよね。
そうですね、
うんうん、
あるいはそのネットワークが与えられた時にそのネットワークを特徴づける指標みたいなものが必要になったりすると、どれぐらいこう密につながってるネットワークなのか、
はい、時数みたいな
話ですね。そうですね、
うん、
まあそういったものとか、
うん、
そういう与えられたデータをどういうふうに指標に変換して最終的な、
はあはあはあ、
見える形まで持っていくかっていう、
だから単にグラフにしましょうみたいな本じゃなくて、より本質的な、じゃあまずどんな値に注目したらいいのかみたいなところから考えていく、
うん、教えていくんだ
っていうことですね。
おっしゃる通りですね、はい、
じゃあゼロの人が読んでもこっから学べばいいんだってのが分かる本でもあるってことなのかな、
う
ん、
そうですね、う
ん、はい、はい、
おそらくすでにもう発売されてると思いますので、
はい、概要欄にリンク貼っときますし、まだ交渉してないんで何とも言えないんですが、あのバリューブックスに仕入れさせておきますあのバリューブックス担当者の飯田さん言っときます、あの失礼なことを言うかもしれないですけど、はい、あの我たちの言う通りに動いてください、信じてください、よろしく、
ずっと悪態つくんだよ、
よろしく
飯田さん最近忙しくなってなんか全然動けなくなってんだから
申し訳ない
な、やめろよもうそんなこと言うの
でも失礼なこと言いますけどって言ったんでセーフ、
何
言っても大丈夫、これさえつけ
て何言っても大丈夫じゃないですよ、全然大丈夫じゃないですよ。これ想定読者ってどんなイメージしてるんですか？
確かに
データサイエンティストの方とかなんか分かんないけど、データサイエンティストを目指す人とかなんか どういう感じ、
う
ん、
そうですね、データサイエンティストを目指す人ももちろんそうですし、
はい、
学部生の方でデータの見方とかこれから研究始めたいという方ももちろんそうですし、
はい、
まあ、意識の高いビジネスマンの方にもぜひ読んでいただきたい、
はい、あ、じゃあ初学者でもちゃんと読める、
あ、そうですね、あの専門知識できるだけ必要としないような形で書いてありますんで、
うん、
基本的に数式が読みづらいという方でもあの全然あの
嬉しい、しゃあ
理系だよ
ね、しゃあ
コンピューターサイエンスだったよ ね、
俺マジでさ微分方程式出てくるたびに心折れんのよ、あー微分方程式だ、わかんないやつだ
それはね、わかる。DX って見た瞬間に出たよ、こいつ。
あちゃーってなるからね。はい、ありがたい限りですね。ほんと嬉しいです。
うんうん。
いろんな方にぜひ読んでいただきたい本になっています、
うん。これもね、面白くて、ビジュアライゼーション、可視化っていうのも結構一大ジャンル。はいなんですよ、コンピューターサイエンスの、
はい、
だからいかにしてデータを可視化するのかっていうのは、うん、いろんな試みがなされていて、この辺も面白いので僕もまだ読んでないんですけど読ませていただいて、
ぜひ
どっかで使わせてもらいたいなと。
可視化の回、
可視化の回やりたいです。
可視化の回かばっかやな。
シーグラフっていう国際学会があって、はい、そこがその CG の話とか、あるいは
コンピューターグラフィックってこと、シーグラフ、
あいや違う、なんかの略語ですけど、え、伊崎先生、
あそうなんだ、
いやわかんないです。
わかんない。
頭文字取ってんだ。
あ、そうそう。頭文字。
CGRAPH って取ってんだ。
そうそうそう。有名な学会があって、まあ、そこでコンピュータグラフィックスの話発表とか。
ややこしい。C グラフでコンピュータグラフではないのに。
C グラフで CG の話が出てきますね。
はははなるほど。
そしてこの C グラフの C は S なので、うん、全然関係ない。
あ、S なんだ。へはいはいはい。
ややこしいですね。
はい。
まあ、そこでデータビジュアライゼーションの話も出てきたりするんで、これもね、すごい面白いトピックが多分いっぱいある。僕もちゃんとあんま掘れてないんですけど、多分いっぱいあるので、いつかやりたいなと思ってますんで、その入門に沿わせていただけると助かります、
うんう
ん、だからね、水野さん、これからの僕の構想なんですけど、はい、また3ヶ月ぐらい経って、はい、今度ネットワーク理論の回するときに、はい、ぜひゲストに来ていただいてまたいろいろ教えていただいて、
はいはい、
じゃあありがとうございましたって言って解散して、また3ヶ月後ぐらいにビジュアライゼーションの回で可視化するんでお願いしますって言って、
はいはいはい、
準レギュラーとして崎先生を起用しようと。
楽しみ楽しみ、それ来ていただける
の、副案で思ってるんですけど、今言うと多分お忙しくて断られそうなんで秘密にしておきます、
ね、いた
絶対絶対絶対バレないように気をつけてください。もう言って
る。直営業しました今もう完全に。
なんですいません、江崎先生、お暇の時で大丈夫ですね。またよろしければ、
はい、
もちろん来ていただいて、
呼んでいただければいつでも。
ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。
でも今回ね、失礼なこととか一個も言ってないから、多分ペケも一個もついてなくて、次も多分フォアいけるんじゃないかな。
いや、もう予測値だと結構もう右肩に下がってるんで。
怪しくなってますかね。
はい。行き地を下回る可能性があります。
水野さんのモデルの中ではそうかもしれないですけど、はい、まあ、それは多分悪いモデルなんで。
好感度かなり築き上げた感じ。
僕はかなり精度いいモデルを使ってるんで、
多分
次もいけるな。
あ、そうですか。はい。
ということで、長々やってまいりましたけれども、江崎先生ゲスト回、これで全部終わりにしたいと思います。うん、
すごいね。
ねえ、めちゃくちゃ面白いでしょ。
博士課程を1年飛び級した級研究室史上初の人で、はい、実業家の側面があって、
そうですね、
でコミックバンドやってい
い。コミックバンドやってない。火星情報バラまくのやめてもらっていいですか。やってないのよ、
コミックバンド。バンドのボーカル
あ、そうです、ね、
をしていたのね。なんかもっとあったよな。
ね、
本も
書けば売れるし。なんか忘れちゃった。
例えもうまいし、
あと例えも説明もうまいし、
喋りもうまいし、
すごいよ。
次回来るときには欠点見つけましょう。う
ん、見つけましょう。
さすがに、さすがに見つけまし
ょう。そうですね。あとなんか汚くするメイクとかして、肌をめっちゃ汚くするメイクとか挑戦してもらって、なんとか帳尻を合わせたいですね。
そう。
次回呼び止めの目標は肌を汚くするメイクをさせること。これです。
なんでだよ。
ということで、はい、そんな素晴らしい江崎先生の本が、いい、概要欄にいっぱいリンクが貼ってあると思いますので、皆さんよろしければお好きなものをお買い求めいただければ
幸
いです
けど、
水野さんもこの後すぐルールデザイン読むん
で、ルールデザイン読みます。はい、
なんでその感想とかもね、どっかでポンポン飛び出すと思いますので、はい、ぜひお読みいただければ幸いでございます。また面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、あと他にも監修してやるぞっていう方とかもしいらっしゃればお声掛けいただけると、我々と馬が合う研究者とか常に探しておりますので、よろしければお声掛けいただけると幸いでございます。
募集要件は飛び級1年、
ハードル高い。
ノイマンみたいなやつだけ呼ぶみたいな。
無理無理無理無理。ちなみにノイマンはむちゃくちゃ車の運転下で事故りまくるんで、あんまり呼びたくないんですよ。そのユナカクトタイの前で事故られたら困るから。あそこ攻めやからさ、はいはい、片側一車線の道だから、
機材とかも壊しそうですね。
そうなんですよ、
ノイマンは。
だからノイマン NG です、この番組は。ノイマンは呼ばないです。
あ、そうなんだ。
なんですけど、はい、乗り合う研究者の方とか仲良くさせていただければ幸いなので、ぜひご連絡いただければと思います。概要欄に連絡先、メールアドレスもございます。
はい、
というわけで長くなりましたけれども、改めまして今回終わりにしたいと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。